はい、キネマトクラブ第79回収録始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このキネマトクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
します。ランタンです。お願いします。
はい、はい、で、今日はですね、先日公開されました映画ディアファミリーについて語っていこうと思います。はい、じゃあまずあらすじです。1970年代、小さな町工場を経営する坪井信政と妻、陽子の娘である吉見は、生まれつき心臓疾患を抱えており、幼い頃に余命10年を宣告されてしまう。どこの医療機関でも治すことができないという厳しい現実を突きつけられた信政は、娘のために自ら人工心臓を作ることを決意。知識も経験もない状態からの医療器具開発は限りなく不可能に近かったが、信政と陽子は娘を救いたい一心で勉強に励み、有識者に頭を下げ、資金繰りをして何年も開発に奔走する。しかし、吉見の命のリミットは刻一刻と近づいていた。世界で17万人の命を救った IABP バルーンカテーテルの誕生にまつわる実話を映画化したヒューマンドラマになっています。はい。で、監督が、君の膵臓を食べたいを監督したことで知られる月川翔さんです。そして脚本が、空飛ぶタイヤや糸やラーゲリより愛を込めての脚本を書いた林民雄さんです。そしてキャストが、大泉洋さんが主人公、信政を演じ、妻、陽子役を菅野美穂さん、次女、吉見役を福本莉子さん、長女、奈美を川栄李奈さんが演じています。はい、で、最後、原作が、主人公のモデルとなった筒井信政氏と20年以上にわたり親交のある作家、清武秀俊さんによるノンフィクション、アトムの心臓、ディアファミリー23年間の記録、になっています。はい。じゃあ、情報はそんなところで、早速感想を語っていこうと思いますが、ランタンさんはディアファミリーいかがだったでしょうか。
はい、予告を見た段階では、
はい。
めちゃくちゃ泣かせに来る難病
あ
者っていうイメージで、見に行って、難病者って結構苦手で、普段見ることは基本的にはないんだけど、
はい。はい。はい。
今作、その難病者では、確かにあるんだけど、奇跡体験アンビリーバボーとか、
あ
プロジェクト X み
あ、
たい
なる
な、
ほどね。
そういう感じがあって、それは結構意外というか、
はい。
意外でしたね。で、泣かせのシーンもあるにはあるんだけど、大泉洋とかね、菅野美穂の演じる父と母が結構次はどうしようかみたいな感じで、動きを止めないキャラクターなので、そのエモーショナルな雰囲気がこうあんまり尾を引かないのは良かったかなっていうふうに思いますね。ただプロジェクト X 的な作りがゆえにというか、結構ドライというか、なんていうかな。あんまりね、喋りたい感想も湧いてこない映画だったかなっていう気がして。
なんで。
アンビリーバボーとかさ、プロジェクト X 見た後、それについてどう思いますかって言われて、喋りたいことって出てこなくないですか？
すごかったな、み
す
たい
ご
な。
かったな。こういうことってあるんだな、ぐらいのことで。
なるほどね。
個人的にはあんまり乗れなかったかもしれないですね。
そうなんだね。
うん、はい。
いやね、みんなね、予告編がお涙頂戴系じゃん、みたいな、ひどいな、みたいに言ってるんだけどね。いや、僕ね、予告編見た段階でね、これはね、完全なお涙頂戴系じゃなくて、多分これお仕事映画で、多分いい感じの映画なんじゃないかなと思ったらね、案の定良かったかな、みたいな感じで、ね。で、どこが良かったかって、具体的に言うと、脚本がね、キネマトクラブで取り上げて、すごく良かったんだけど、ラーゲリより愛を込めてっていう映画の脚本を書いた林民雄さんって人で、この人の脚本がまた良かったなっていうのがあって、映画としての盛り上げって、今作いっぱいあるんだけど、その盛り上げを作りつつ、でもね、ギリギリのところでやりすぎてないっていうかね、その感動をやたら煽ってはいないみたいな。だからお涙頂戴にはなってないみたいな、 そういう形に仕上げたかなっていうのがあって、
うん。
で、なんかちょっと具体的に言うと、例えば、余命10年って言われた良美が、亡くなるその時っていうのを描いてなくて、
うん、ああ、確かに。
例えば安っぽいドラマとかだと、例えば彼女のさ、その心拍数がさ、ゼロになっちゃってさ、機械がピーって音鳴ってさ、そこで父親である、大泉洋にさ、よしみーとかってなんか叫ばせちゃうっていうのあるじゃん、そういうの、なんかベッドとか叩いてさ。でもなんかそういうのは全然なくて、全然。まあ、つまりなんかその陳腐な感動シーンっていうのはなくて書かずにさ、でもなんかちゃんと感動したよなっていうのがあって、だから脚本結構良かったなってなってました。で、今作ね、確かそのジャンル分けするんだったら一応余命ものとも言える話なんだけど、まあ感動やたら煽らなかった結果、そう、むしろなんかお仕事映画っていう印象の方が強くて、そう。だから僕もね、余命ものとかお涙頂戴ものとか嫌いなんですけど、でもね、全然、まあ良かったなっていう、結構良かったなっていう感じになりました。で、まああと僕がなんか一番この作品ですごいなと思ったのは、信正が発明したこのバルーンカテーテルが、今もね、まあ多くの命を救ってるっていう点で、だからまあ、この話ってまあ今も続いてるっていうか、そう。で、まあ僕らの生活にもなんか直接関係してくるかもしれないみたいなね。体が悪くなって、なんかそういう医療を受けるときとかに。だからそういう面でもなんか、ああ、すごいなと思って心動かされましたね。で、そんな感じですかね。
バルーンカテーテルね、まあ、今でも使われてて、17万人の命を救ったとかって言われてますけど、作中でもさ、有村架純演じるインタビュアーが出てきて、まあ、信正が、あれはなんだ、黄綬褒章かなんかを、まあ、だからバルーンカテーテルを、テッテルを開発した後だよね、後に、それを受賞するっていう時に、有村架純でインタビュアーっていうのが出てくるんだけど、まあ、それがね、最後、信正の開発したバルーンカテーテルによってこう命を救われた一人であったってことが明かされますよね。で、なんかね、見たときはね、ここはさすがにあざといだろって思ったんですよ。あざと
れ、
すぎるだろ、それはって
原作にはないらしいです。
な。やっぱそうな。ちょっとなんかね、泣かせに来すぎてるな、ここはって思ったんだけど、ただ、今作に出演している三石研とか、あと菅野美穂の父親が、実際にバルーンカテーテルによって命救われてるらしいんですよね。
おお、そうなんだ。
だからまあ、この映画に携わってる人だけでも、というか、携わってる人の周りだけでも、2人ね、そういう人がいるわけだから、まあ、それを後で知って、まあ、有村架純のあのキャラクターもなんとなく許せたかなっていう気は
な
し
る
ま
ほ
し
どね。まあ、それぐらいいるだろうって
た。
ことですね。確率的にね。カテーテルってなんかちょっと調べたんだけど、全然知識なくて、本当いろんな場面で使って、なんかこれ日本人に合っただからさ、まあ日本人だったらこれ使うみたいなスタンダード2枚になってるカテーテル。だから血管の中にこう通す管みたいなもので。だからバルーンカテーテルだから、これは心臓にさ、こうなんか手助けするときに使うあれらしいけどね。カテーテル自体もなんかさ、この部位にこの薬を投与したいみたいなときに使ったりとか、だからいろんな本当に使うタイミングがあるものだから、そう。だから本当にいろんな場面で、こういろんな人つ、まあ、命とまではいかないかもしれないけどね、作ってるだろうし、なんかアメリカ人とかって海外製のさ、カテーテルの問題点とかも映画で言ってたじゃないですか。
なんか先っぽにステンレスがついてて、
ステ
そ
ン
れ
レ
が
ス、
ね、
そう。それがさ、間違って血管を突き刺した後、即死とか言ってたよね。あれが本当すごく怖いなと思ってね、そう。医療事故っていうとさ、まあ、なんていうの、即死もあるだろうけど、それ以下のさ、ね、危害も十分あるんだろうけど、そんな即死しちゃうんだみたいな、それが、ね、そういう事故が多発してるのに使い続けてたっていうのも、またすごい話だなっていう思ったし
まあ、
ね。
なんか日本人の体には合わない。まあ、なんかその血管、血管なのか、あれは。なんか蛇行してるから、アメリカ人はなんか直線的なのかな、わかんないけど。だから基本的にというか、あまり
合わ
そう
ない。
いう事故は起きないんだけど、でも日本人はその血管が蛇行してる人が多くて、ね、その曲が、なかなか曲がらない素材だもんね。そういう事故が起きちゃうって話だったけど。まあ、アメリカ人に限らずだと思うけど、ね、多分体の大きさの話なんでしょう、それ。
小さい人はって意味で。だからアジア人、日本人
ね。
限らずね。日本人の体験ってアジア人にも合うんだろうと思う。だからこれだけ、あ、なんだ。 17万人っていう命になるだろうし、あ
うん。
となんかさ、ドキュメンタリー見たんだけど、映画見た後に、こ
はい。
の、モデルになってる、誰だっけ、だから、
筒井、
筒井信
うん。
正さ
はい
ん
はい。
のドキュメンタリーちょっと見たんだけど、今この筒井さんが代表やってる会社では、この日本人向けのカテーテルがメイン商品として作って売ってるらしくて、映画の終盤でさ、子供のカテーテル作ってくださいみたいなお願いされるじゃん。
モンゴルのね、
そうそうそう。子供用カテーテルも今、主力商品として
そうなんだ。
出しててみたいなね、そうそう。だからなんか、そういう本当にもう感じなんだなっていうね、思ったりしましたけどね。
そうね。なんか気に、やっぱ気に、僕は気になる点がちょっと、まあ、多かったというか、いくつかあって、やっぱそのうちの一つがね、その、よしみ描写についてなんですけど、まあ、よしみっていうのは、まあ、
娘ね、
心臓にね、
心臓疾
病を
患
抱え
の。
た、なんですけど、その、小学生の頃から、まあ、亡くなる23歳までのよしみが描かれてるんだけど、なんかね、すごい成人すぎるんだよね、やっぱり。
それはあるかもね。
実際のよしみが、そういう人だったのかっていうふうに疑問に思ってるってわけじゃなくて、その、まあ実際さ、よしみはなんだかんだ高校を卒業してるわけですよね、あの映画を見る限りでは。で、多分そこにはさ、よしみにもあったはずの、なんか日々の営みみたいなものがあるはずなんだけど、まあよしみなりのなんか、なんかわがままじゃないけど、よしみのなんか成人じゃない部分とか、普通僕らと変わらない日常みたいなのが多分あったと思うんだけど、そこら辺が全く描か
ない
れず
ね。
に、なんか、よしみが出てくると、なんかその、前向きだったりさ、
いい子
まあ、
エ
と
ピ
にか
ソー
く、
ドみ
そう、
たい
い
な。
い、いい子というか、優しい人だったりとかさ、なんかその、ちょっとあまりにも、その、病を抱えた人間に、その、無垢で純粋な成人性みたいなものを持たせすぎてる気がしてくるというか、
そこがね、なんかね、ちょっと僕もね、いまいち分かってないところなんだけど、ドキュメンタリー見たところ、ドキュメンタリーの中で、よしみさんの、まあ、エピソードとかも映画で描かれてない以外の話も結構出てたんだけど、まあ、それがまあ、だからそこもよく分かんなくて、いいエピソードだけを取り出してる可能性も十分にあるから、まあ、分かんないんだけど、まあ、その中の一つとして、彼女の、まあ、なんていうの、性格を表してるかなと思ったエピソードとしては、まあ、後半もう体調悪くなっちゃってさ、倒れてさ、入院してたじゃないですか。で、カテーテルはもうなんかできててみたいな感じの終盤ですけど、で、実際にあったエピソードとしては、まあ、病院で入院してからも会社の仕事をしてたらしくて、で、何してたかっていうと、カテーテル、ここの病院になんか入荷しました、入れましたみたいな、そういう報告書みたいなのをこう書いてて、書いてるたびに、またこれで一人助かったんだっていうふうに思ってたみたいな話をしてて、そう、だからそういうエピソードを聞くと、あ、いい人だ、本当にいい人だったなと思うし、まあ、だからそれもまたいいエピソードだけ取り上げてるのかもしれないし、だからそこはちょっと分かんないんだけど、だからその辺は難しいとこだよね、とは思う。
まあね、だから、その、よしみの悪いところも描けってことを言ってんじゃなくて、その、よしみの、日常のよしみをもっと見せてくれないと、
日
もう
常の
ほん、
ね、ああ、なるほどね。
そう
ナ
そう、
チュラルなね。
ナチュラルな、もう
な
普
るほ
通
ど。
の、なんかその、病気と一切関係ない、もう、普通のよしみを見せてくれないと、なんか、ちょっと本当に、そういう記号的なキャラクターにしか見えなくなってくるというか、
なんかね、この脚本のその林民雄さんの映画、まあ、ラゲリよりもすごく思ったんだけど、まあ、なんか良くも悪くも見どころが多いっていうかさ、見どころの連続というか、そう、あんまりそういう日常描写とかが、なんでもないシーンってないな、みたいな脚本が。そんな印象を受けててね。だからそれはそう、まあ、よく言えばテンポが良くなるというかね、もあるし、まあ、悪く言えばその人物描写がちょっといまいちなるっていうか、そうそう。ただね、メリットデメリットあると思うんだよね。
ね、まあ、それはさ、泣くよね。だって、あんだけさ、本当に本人が一番辛いはずなのに、ね、もう自分のことはいいから、
そう、
ね、
他の
の、
人
の、
に
そうそう、
の
喉が
命
さら、
の、
そう、培った技術とか知識を他の人に生かしてあげてっ
まあ、あ
てい
れ
うのはは さ、
本当に言ったみたい
ね、
で
本当
す
に
ね。
言ったらしいけど、いや、やっぱそういうところはさ、確かに泣、それは泣けるんだけどさ、ね、なんかもうちょっと、そういった、普段の よしみを見てみたかったかなっていう気はしたか
あと僕からはね、まあ、今作ってその、まあ、奇跡の実話っていうキャッチコピーがついてるんだけど、
な。
まあ、そういう側面もあると思うんだけど、まあ、なんか同時にその、まあ、実話らしい実話だったかなみたいな感じで、そこも結構グッときて、まあ、その父、信政のその人工心臓の研究によって、まあ、それが完成して娘、よしみの命は助かるわけじゃないと。で、じゃあ娘助けられなかったけど、その後人工心臓は完成して多くの人を助けられたかというとそうでもないと。で、それどころか人工心臓の研究はもう失敗して、みんなね、今も誰もそれはできてないっていう。でも、信政がその研究の中で得た知識を生かして、日本人に合ったバルーンカテーテル完成に成功して、だからその人工心臓の研究は失敗したんだけど、でもそれまでに得てきた知識が、まあ、どこで、まあ、これ別にこのカテーテルの話以外でもそうなんだけど、まあ、そういう、なんていうのかな、何かこう勉強して得た知識が、その時に目指してた目標にたどり着けなかったんだけど、でもその知識がどっかで生きて、どっかでつながるか分かんないよねっていう、まあ、実話ってそういう感じだよなっていうか、実際ね、って思って。まあ、つまり、その、娘の命を救って終わるめでたしめでたしでもないし、研究が失敗して、娘の命を失って終わる不幸な結末でもないしっていう、そう、だからなんか、そうだよね、これぞ実話だよな、みたいなね、
ね、
出てきましたね。
そうで、まあ、作中でも言及されてましたけど、その何バルーンカテーテルでさえ結局一時的に、ね、心臓の補助をするためのものであって、根本的な解決にはならないみたいな
だから
こ
手
とら
術
しいで
中
す
の
よね。
話だよね、主にね。まあ、でも、その手術を成功させるためのやっぱ重要なピースであるからね。そうね、またそこがね。とはあれかな、その坪井夫婦がさ、共にすごい前向きだったじゃないですか。あれがなんか見てて気持ちよかったなってなって。前半にさ、信政がさ、まあ、よしみ、俺が人工心臓を作ってやるっつってさ、ベッドで横になってよしみに宣言してさ、で、母の陽子が隣でさ、あら、よかったわね、お父さんが作ってくれるってよ、ニコみたいなさ、反応するところで笑っちゃったんだけど、俺、止めねえのかよと思って。でもなんかその前向きな姿勢がさ、こう、まあ、その後もさ、その前向きさにちゃんとあった、その行動というかさ、バリバリ行動に現れていく、映していくのがさ、ああ、すごいな、いいなっていうような感じしましたけどね。
まあなんか実際すごく明るい家庭だったらしいですからね。なんかインタビューというかちょっと見たのだと、母親もまあなんか家庭に父親が2人いるみたいな母親だったみたい
ああ、そうなんだね。
ですね。なんか結構明るい母親だったんだろうなと思うんだけど、菅野美穂ちょっと気になっちゃった
あ、そうなんだ。
菅野美穂の演技はちょっとなんか個人的に引っかかったな。なんかやっぱいろんな母親役ってこれまでにもいるけど、で、あ、ハマってんなって思うことが多かったんだけど、菅野美穂の母親役はなんかあんまり個人的にピンとこなかったかな。
それは、なんか、優しすぎ
い
そう
や、なん
いう
か
感じっていうか。
演技かな、なんか、一言目でなんか気になっちゃったんだよ。なんか、
ああ、そうなん
何
だ。
その演技と思っちゃって。
ああ。
そう。で、そっからなんか、なんて言ったかな、なんか、最初なんつったかな、次はどうするのみたいなこと言ったんだったっけな、ちょっと忘れちゃったけど、
一番最初の登場シーン？
かな。
一番最初の登場シーンはさ、信政がさ、アフリカにさ、変なヘアゴムを売りに行ってさ、
あ、違う、そ
で、
れじゃないな。
それじゃない。
そのシーンじゃないんだけど、まあ、とにかくなんかね、その、息が、セリフに含まれすぎてるというか、なんかすごく息を吐くような演技で、なんか、まあ、言ったらちょっと過剰な演技だったなっ
なる
ていう
ほど
気はし
ね。
てて、
まあ、確かにそういうふうに言われると、なんとなくちょっと分かってきた気がする。
かな。あと、ま、気になったところで言うと、やっぱね、病院側を悪く描きすぎじゃないっていう、病院側というか、
三井
三井
さ
試
ん
験
の？
ね。どこまで事実でどこまでが脚色なのかっていうのは分からずに言いますけど、その、ね、人工心臓の研究に協力的だった三井試験が、そのアメリカでの人工心臓の臨床試験の失敗を受けて、まあ、手のひら返すわけですよね。まあ、協力的になるんだけど、 で、そこでさ、そこからの三石研っていうのが、まあ、ものすごく悪
はい、
者の
は
よう
い。
に描かれるんだけど、
キャラ編がすごかったね。
いや、でもさ、まあ、正直、わかんないけど、なんか医者としての判断としては、こう、結構まっとうな気もするしさ、信正がバルーンカテーテルを作るじゃないですか。で、まあ、あなたにはこの分野での実績がないからって言って突っぱねるんだけど、なんか僕たちはさ、その大泉洋を演じる、まあ、技術者であり、その難病の娘を持っている父親っていうキャラクターに、まあ、かなり感情移入してるから、まあね、なんてこと言うんだって思うと思うんだけど、まあ、医者としてはさ、その町工場が作って、で、その試験データみたいなのも持ってきてましたけど、その
クリアし
精
て
度も
ね。
よくわかんないような製品をさ、わかりました。じゃあ、使いましょうって、なるわけないよねと思って。だから、あのシーンを、なんか三石研が、なんか理解のない悪いやつだというか、嫌なやつだって描くのは、なんか、あんまりピンとこなかったというか、結構引っかかったかな。
僕はね、なんか2割ぐらい、まあ、三石研のあの教授ってことは分かるなぐらいで、まあ、そのなんか、なんか1000件ぐらいのレベルの、確か調査しましたみたいなセリフ言ってて、で、なんか、その役所的なあの審査もクリアしましたみたいなこと言ってたから、そう、だからそれがあって、さらにその事故がね、多発してるのはそれは分かってることだから、って考えちゃうと、なんかそこはちょっとやってほしいな、トライしてほしいなと思いつつ、まあそう、だからその、とはいえっていうね、のは確
と
か
は
に
いえだ
分か
し、
る。だ
まあ、あ
から、
と、
10割その、信正氏ではないね、僕も全然。
だから、結局さ、あの段階では、だって臨床試験してないわけじゃないですか。要は人間に使ってないものであってさ、まあ、いくら国からの許可が、認可が下りてるとはいえ、人間に使ってないもの、使ったことのないものを、医療知識があるかどうかよくわからない、こう、町工場の人が作ったバルーンカテーテルを、すぐに採用するかって言われたら、それはしないになるんじゃないってやっぱ思っちゃうから。っていうのとね、あと、ここら辺はやっぱ医療知識がないからよく分かんなかった部分なんですけど、富岡って言ったじゃないですか。
誰だっけ？
結局、信正に協力する若い医者みたいな、車運転してくれたあの人っす。
最終的にはあれでしょ？あれ、僕ら見る夜明けのすべてに出たあの
あ、
人
そう
でし
そう
ょ？
そうそうそう。あの人が最初にさ、要は、
試
院
すん
長の
でね。
許可はない、下り
ない
て
け
な
ど、
いけ
試
ど、
すカルテル。
試すかって言ってたけど、あれはどういうことなんだろう。臨床、実際の手術でこう初めて使ったっていうことなのか、それともなんか臨床試験として使ったってこと
い
な
や、あ
の
れは
か。
実際の手術。
ってことなんですよね。で、それっていいのって思って、要はその臨床試験を一度もやってないものを実際の手術にこう、
いや、だから、その、なんだろう、その、国の審査は通ってるから、その、は、その、明確な犯罪とかではないんだろうけど、ただ、その、なんていうの、その、病院内のルールみたいになるじゃん、その、まあ、狭いルールっていうかさ、そういうのは多分違反してるよね。そうそう。
ああ、そ
だ
ういう
から
こと
逮捕
か。
はされないよ。別に。だけど、まあ怒られる。めちゃくち
怒
ゃく
ら
ちゃ。
れるって感じか。
でも、だからさ、彼はさ、なんていうの、分かってたわけじゃん。そのかってこれを、このカテーテルはいける、この体にいけるけど、みたいな、分かってた上で、この人、このカテーテル、従来のカテーテルだったらめちゃくちゃやばいよねってことが、分かってたんだろうね。だから、なんていうのかな、この後にこれ、坪井さんのカテーテル使って、もし失敗したとしても、全然その失敗のリスクが違うと、そもそも。っていうふうな自信があったから、もうこれ、だからあの人はさ、その結構、前半はそうでもなかったけど、後半はさ、その医者としての誇りみたいなさ、強く持ってたじゃん。だから、この失敗するリスクが高いって分かってるものを使うぐらいだったら、なんか起きて怒られても、自分は患者を助けられる確率が高いものを使いたいっていう思いですかね、多分。
なるほどね。そっか。だからさ、すごく難しいなと思うのは、実際の医療の現場でも多分臨床試験の一人目っていうのが必ずいるわけじゃないですか。今回のバルーンカテーテルみたいな感じで。結構それってまあ、一か八かというか、ね、今回は、 それが成功したから良かったけどってい
うん。
う話でもあるなと思って、なんかそこはすごく難しいよなって思いましたね。だからね、もう本当に、あれで失敗しちゃったらさ、あれでカテーテルが失敗しちゃってたら、それはなんか、めちゃくちゃやべえやつになっちゃうというか、その富岡が、上からの許可を得ずに、
まあね。
独断でっていうことを考えたら。で、そのり、そのなんか、代償を払うのは患者であってさ。で、まあ多分それも、医療の発展のためのコストっていうふうに多分見なされるわけで。なんか結構、すごいというか、こうやって多分医療っていうのは発展していくんだなと思ったら、まあちょっと怖くもあるし、まあ良かったなとも思うしね、今回のカテーテルの件に関しては。
あとはそうだな。なんかさ、昔の時代の、あと再現度が高かったなと思って。家具とか、小物とかファッションとかさ。面白かったのが、笑っちゃったんだけど、新幹線の車内でさ、
あ、タバコ吸ってましたね。
みんながさ、タバコをプカプカ吸ってるシーンがあってさ、あれ時代だよなと思ってさ。今見るとちょっと衝撃だよね、あれね。あったな。あとはね、細かいとこだけど、ポイントポイントで川栄李奈がまたいい芝居見せてたかなってもあったかな。娘よしみの、完治はありませんっつって、人工心臓が今できたとしてもって医者に告げられて、みんな肩を落とすんだけど、まあ特にお父さんが肩を落としてんだけど、その父に対して、なんだ、川栄李奈演じる奈美がさ、まあ、そんな顔、ヨンちゃんの前で絶対見せないでね、みたいなさ、こうきつい顔で、こう、絞り出すように言うシーンとかね。まあ、あそこも良かったし、あと、よしみに、もう私、ダメなのかなっていうふうに言われちゃって、
ね、あそこすごい良かった。
そんなことないよって背中越しで言うんだけど、涙するシーンとかね。そうそう、まあ、相変わらず、なんかいい感じだったな、みたいな思いました。
わかる。ぐらいかな、僕からは。なんかね、不思議な感覚だった。なんか映画見た後だけど、なんか映画見た気がしねえ
ああ、なるほどね。プロジェクト系みたいな。アンビリバボー系みたい
なんかテレビの本当再現 VTR 見た感覚というか。
豪華キャストで。これでもフィルマークス点数高いですね。4.2だもんね。
4.2。私結構講習も3日間の講習結構良かった感じですよね。2億うん千万とからしいんで。
まあ、なんだろうね。やっぱ感動するもんね。まあ、なんか、これ、あんまり、なんだ、言い方があれかもしれないけど、まあ、日本人が好きそうというか というかね。あと、この、まあ、なんつうのか、バルーンカテーテっていう、まあ、多くの人があんまりよくわかってないようなことを取り上げてんだけど、でもなんか分かった気になるっていうかさ、難しいことがテーマな気がするんだけど、難しくないなっていうね。その辺もなんか、うまいこと作ってるなっていうかね。そう、あったし。まあ、良かったかなっていう感じでした。はい。じゃあ、そのとこかな。はい。じゃあ、今日はこの、その辺にしておきます。ありがとうございました。失礼し
ありがとう
ま
ございました。
す。